今日は7月最後の日曜日、こうして皆さんとまた礼拝に参加できて感謝です。この間の沖縄でサミットが行われまして、連日その様子が、ニュースなどで知らされましたけれども、その中で私が気になったのは、アメリカの大統領のクリントンさんがですね、ちょっと早めに帰ったということなんですね。で、それは今回のサミットで一番、有名になった話っていうのは、モリス首相が How are you? というところを Who are you? とクリントンさんに聞いたという、皆さんもテレビの方で聞かれたと思いますけどね。でクリントンが私はヒラリーの夫だとこう答えたってね。でモリス首相はそれを聞いて Me too って言ったらしいんですけども、私もそうだって全く会話が噛み合ってなかった。もうちょっと英語の分かる人はやっぱり総理大臣した方がいいかなちょっと思いましたけどね。別に英語ができなきゃ困るということでもないんですけれども、あそこまで行くとちょっともう世界中の笑い者になってしまっておりますんですが、そのクリントンさんが、数時間ではあったけれども、サミット後の日本滞在の予定を短縮して、アメリカに帰ったわけですが、その理由はですね、キャンプデービッドという、これは別荘ですか、大統領の別荘ですかね、で中東和平会談がこの開かれていたわけです。これはサミットが始まる前から、PLO のアラファト議長さんとそれからイスラエルの、バラク大統領が、首相ですかね、バラク首相が、話し合いをしていたと。でサミットが始まる前まではクリントンさんも同席して、話し合っていたわけですけれども、これはパレスチナの問題を解決するために、三者会談が行われていて、でクリントンさんはどうもそのことが気になってしょうがなくて、サミットもそこそこに、行ったと。そっちでもちろんサミットには全部出席して、いたわけですから、ないがしろにしたわけではありませんけれども、その後米軍基地ですか、沖縄の米軍基地に、訪問に行くとか、あるいは広島長崎の平和展示のようなものをしておりまして、それに来てほしいなと、広島の市民も思っていたわけですが、そういうのも一切なくてですね、もうすぐそそくさと帰ってしまったと。それほどまでにこの中東和平というのは重要な問題なのかなということを我々日本人はおそらく思ったと思うんですね。そんなのいいじゃないか、パレスチナなんて四国ぐらいの面積しかないんですからね、イスラエルなんて、どっちが取ったっていいじゃないかと、欲しければ四国やるよと、そこまで思いませんけれども、世界中広いのにですね、あんな本当猫の額みたいなところのために世界の大統領がサミットも早々に立ち去ってしまうということなわけですが、今日はこれは前々から私はやはりキリスト教といいますか教会にも関係のあることなので、このパレスチナ問題についてお話をした方がいいかなと思っておりましたが、たまたまそんなことがあったもんですから、このパレスチナ問題についてちょっとお話をしたいと思います。そのことだけもちろんお話するわけではありませんが、これをちょっと、ご説明をさせていただいて、そのことから、聖書の教えに少し言及してみたいと思うんですが、あんまり政治的なことに興味のないという方でも、これはですね、この聖書の舞台となっているこのイスラエル・エルサレムの問題ですから、ちょっとご理解いただいた方がいいんじゃないかなと思います。あるいはもう私よりもよくご存知の方もあるかと思いますし、私が今からお話しすることは、この全てをお話しするわけ、ではないですし、またその時間も限られておりますので、かいつまんだことしかお話ししませんが、もし何か間違っているということがあったら後から指摘していただきたいと思います。でこのパレスチナと呼ばれる、今イスラエル という国ができておりますところですね、さっきからお話ししておりますように、本当四国ぐらいしかない狭い地域です。で、まあ、ここはここの領土が一体誰のものかということで今問題になっているわけですけれども、まあ、今は1948年にイスラエルが建国いたしまして、それから約50年ぐらいですね、イスラエルという国の領土になっておりますが、それ以前はどこの国であったかというと、トルコの、オスマントルコの支配下にありました。トルコ領だったわけです。しかも1300年間長い、このですから紀元、何年ぐらいになるんですか、600年ぐらいからですか、1900年ぐらいまでこのオスマントルコが支配しておりました。でその前はというと、これはローマ帝国が支配しておりました。313年にキリスト教をローマ帝国が国教といたしましてからは、特にこのあそこを国教にしたコンスタンチヌスというですね、皇帝のお母さんが熱心なクリスチャンで、まあ、そのこともあってキリスト教は国教になったわけですけども、あのコンスタンチヌスのお母さんがエルサレムをとても愛してですね、そして各地に教会を建てたりなんかして、エルサレム、まあ、イスラエルをこのローマ帝国の中でも聖地として擁護したわけです。でそのローマ時代の支配の前はというとキリストの時代になるわけですが、その時には一応まあローマの支配下にはありましたけれども、まあ、暫定自治みたいなのが認められていて、ヘロデ大王が支配しておりました。その前はというと、ギリシャのこのプトレマイオス朝とセレウコスという2つの王朝の間に挟まれてですね、まあ、エジプトとシリアですけれども、その間に挟まれて、どっちかに支配されたり独立したりというようなことを300年ぐらい繰り返しておりました。でそれより前になるとバビロン捕囚の時代になってですね、でそれより前になるとダビデ・ソロモンが独立王国を築いていた、紀元前1000年ぐらいですね。でそれより前になるとユダヤ人はしばらくそこにおりませんでした。エジプトにおりました。400年ぐらいで、その前にアブラハム、イサク、ヤコブという族長時代というのがあって、まあ、その時にユダヤ人の祖であるアブラハムがこのカナンの地に来たわけです。紀元前2000年ぐらいです。逆から考えていくと、紀元前2000年ぐらいにユダヤ人の祖であるアブラハムがこのパレスチナに来たわけです。甥のロトと奥さんを連れてね。でそこで有名なイサクを捧げるというですね、事件が起こったりしたんですが、まあ、その捧げたところがモレーの矢の山というところで今のエルサレムなんです。でその後ユダヤ人は一旦退いてエジプトにおりました。でエジプトからモーセが率いて帰ってきたんですね、紀元前1400年ぐらいに。でその時に神様がユダヤ人にあそこは約束の地だと言われたんです。カナンの地はあなたたちのものだ言われたもんですから、ユダヤ人はその時からここは自分たちの土地だと、神様がそう約束されたんだと信じて疑わなかったわけですね。まあ、今のこのパレスチナ問題の、大元の元凶っていうのはその辺にあるわけなんです。ユダヤ人としてみればこれは神様が言われた場所だと、いや約束された場所なんだとこう主張しております。ところが、彼らがこのパレスチナに帰ってきたというか、まあ、モーセに伴われてこのパレスチナに来てからもですね、そこにはたくさんのこの先住民族がおりました。カナン人、ヘテ人、ペリシ人とかペリシテ人とかですね、いろんな民族がおりました。でこういう人たちと、まあ、ある意味では和合して暮らしてたんですね。だから今のイスラエルの状況とまあよく似てるわけですが、で一旦は国を追い出されてしまって、そして帰ってきて、でまた追い出されて、 そういうことも繰り返してきたんですね。で1948年にさっきも言いましたけれども、このイスラエルは、建国って言いますかね、この、ここは自分たちの国であるということを宣言いたしまして、でしたわけですけれども、それまでにもユダヤ人は、オスマントルコが支配していた時にも、あるいは第一次世界大戦中にもこのパレスチナに住んでおりまして、でもこの辺が、ね、日本人として非常に分かりにくいところなんですが、日本という国はこの島国でほとんどの住んでる人は日本人ですよね。もちろんそうでない人もたくさんいらっしゃるんです。韓国人の人もいらっしゃるし、中国人の方もいらっしゃるし、西洋の方もいらっしゃるし、いるんですけれども、やっぱり日本にいるのは日本人だとこう思ってるわけですが、このイスラエルというところはそういう長い過去の歴史があるもんですから、いろんな国の人がそこにこう今までもずっと住み続けていたんですね。で18世紀ぐらいからですね、シオニズム運動というのがユダヤ人の中に起こって、やっぱりどうしてもあそこに自分たちの国を作ろうじゃないかということを言い出しました。でもそれまではあんまりそんなことは言ってなかったんです。ユダヤ人はそれぞれロシアであったり、ヨーロッパであったりですね、もちろんアメリカであったり、自分たちの町を作って、社会を作って、幸せに暮らしてたわけです。ところが戦争のですね、ホロコーストってありましたね、ユダヤ人の大虐殺、600万人のユダヤ人が殺されました。主にナチスドイツが殺したわけですけれども、そのことが一つの引き金にもなり、やはり自分たちに国がないというのがこういうことの原因になっているんじゃないかということもあって、パレスチナの土地に、ここはやはり自分たちの土地だったといって、この旗を立ててしまったんですね。でその辺のいきさつはかなりごちゃごちゃしているので説明は難しいんですが、イギリスが温度を取って、アラブとまたイスラエルに両方に約束をしてしまったとか、そんなこともあったんですけれども、とにかく1948年にユダヤ人は臨時国民議会を組織して、それまで暫定自治していたイギリス軍が撤退と同時にテルアビブ市においてイスラエル共和国の独立を宣言したと。でアメリカはこれを承認したと。で国際連合も決定したわけですけれども、アラブの諸国ですね、イスラエルの周りっていうのはみんなこのアラブ諸国っていう、つまりイスラム圏なわけです。レバノンとかシリアとかヨルダンとかですね、エジプトとか、これぐるっと取り囲まれて、これみんな敵なんですよ。敵のど真ん中でここは僕の土地だって言って勝手に宣言しちゃったんです。当然その周りの国は怒りますよね。そんなお前何百年も何千年も離れておいてね、いきなりここは俺の土地だ、もうないもんだと、いくらお前聖書に書いてあると言ってもここはもう自分たちが何千年も住んでるわけだからと言って、このイスラエルはその周辺地域でエジプト、ヨルダン、シリア、レバノン、イラクとですね、この戦争をいたしました。第一次中東戦争という、1948年。しかしこれに勝っちゃったんですね、イスラエルが。幸か不幸か。で勝ったがために、そのあたり、パレスチナ全体をイスラエル人が取っちゃったんですよ。ある意味じゃ力ずくで奪ったという感じでしょうかね。でその後もこの中東戦争というものは第2次第3次シナイ半島をめぐって行われたりしまして、第4次まで続きましたけれども、幸いなことにこの1973年の第4次中東戦争以降は華々しいドンパチは行われておりません。しかし今でもあちらこちらで戦いは行われています。ゴラン高原であったり、レバノンであったり、ヨルダンとの戦いはありませんけれども、シナイ半島をめぐってエジプトとの小競り合いというのは今でもあるわけです。 でこの問題というのは今はそういう意味では話し合いのテーブルに、つきつつあるので、以前のように血生臭いことにはならないわけですけれども、しかし相変わらずこのテロの匂いもしますしね、危険な感じはあります。僕が行った時にも、あちこちで、戦車があったり、銃を持っている人がいたり、あるいは鉄条網の張られているところがあったり、ヨルダンに、違う、あれはどこだっけ、ガリラヤ湖に泊まった時にも遠くゴラン高原が見えるわけですけれども、そこにずっと照明が赤々と照らされておりました。イカ釣り船かなと思いましたけれども、あれは戦争の日だと言ってましたね。敵が入ってこないようにこの夜中でも光々と明かりをつけている。だからぐるっと敵に囲まれている中でイスラエルという国は今さまざまな戦争を経てですね、その国家としての地位を固めつつある、幸か不幸かね。でその中でこのユダヤ人と一番今問題になっているのはその周辺の国家ではなくて中に住んでいる人たち、これは PLO というんですね、パレスチナ解放戦線機構ですか。でその議長さんがアラファトという、皆さんもよくテレビなんかでご存知でしょう、このターバンを巻いてひげを生やした、なんか唇の顔の厚ぼったい感じの人ですね。昔はなんかあの人はテロの親玉みたいな顔してましたけども、最近はニコニコして握手してるような顔が多いですが、で、あの人はこのイスラエルの中に住んでおりまして、このイスラエルの中に住んでいるパレスチナ人と呼ばれるですね、アラブ人ですわの親玉としてこのイスラエルと交渉しているわけです。一番このこれまでの経過の中でこのパレスチナ問題の中で大きな転機であったのは73年ですかね、ごめんなさい、93年にこのパレスチナ暫定自治協定というのがこのアラファト議長と当時のラビン首相の間で結ばれて、でそれまでアラブ人はここは俺たちの土地だと言ってこの住んでいたし、イスラエル人もここは俺たちの土地だと言って住んでいて、いつも小競り合いがあったんですよ。だから国の中に戦車がいっぱいあったんですけれども、この93年の合意によってここはイスラエルの領土だけれどもこのアラブ人が住んでもいい、ここはいい、ここはダメっていう線引きをしたんです。で そこに関してはもう喧嘩はやめようというのが93年に、ありましてね。でこの時の模様なんかは世界的にも放映されました。でしかし残念なことに95年にこのラビン首相が暗殺されましたね。皆さんも覚えてらっしゃると思いますけども、ラビンが暗殺されて、それでその後ネタニエフという人になったりして、でラビンさんはハト派でね、平和的な解決を求めたんですけれども、その後はタカ派の人がなったりしてね、そうするとまたこの武力によって勝ち取ろうというので今のバラクさんという人もタカ派だとは思うんですが、そのせいもあってなかなかこの話し合いが進展しない。で今回のキャンプデイビッドで行われた会議はの焦点はですね、エルサレムなんですね。でこのパレスチナ問題の一番大きな問題は何かというと、このエルサレムのしかもある一箇所の小山にかかってるんです、ね、エヴァの皿山よりも小さな、本当に丘のようなとこですよ、ね、肘山よりは小さいですね、1キロ四方ぐらいしかないんですから、エルサレムの旧市街というと、だから肘山ぐらいですかね。そこにこの皆さんもテレビや写真の中でご覧になったことありますが、この黄金の趣味の悪いドームが建ってますね。趣味悪いって言うと怒られるんです、イスラムの人にあれは趣味がいいんだって言われるんですけど、あれは金張りのドームが、黄金のドームとか岩のドームとか言われて、あれはですねイスラム のモスクなんです、寺院なんですね。ところが立っている場所というのはもともと遡ればイスラエル人が神殿を建てていた場所なんです。 さらに遡るとそこでアブラハムがイサクを捧げた場所とされているところなんです。でユダヤ人はあそこに神殿を建てたがってるんですよ。神殿をね。ユダヤ教においては神殿というのは一番大切な場所なんです。何をするところかというとそこで生贄を捧げるわけです。ユダヤ人はあの小さな丘一つ取らなければパレスチナ全部を奪っても彼らの心は晴れないんです。いやむしろあそこだけくれたら他はいらないという人さえいるぐらい、あそこに神殿を建てて生贄を捧げたいんです。それができないもんだから今嘆きの壁っていうのがありますね。この皆さんもご覧になったことあると思いますけども、石組みの高いこの塀みたいなところに向かってユダヤ人がお祈りしてるじゃないですか、ね、あれはあの向こうにその黄金のドームがあるんです。あの向こうにその神殿の建てられる場所があるんです。でもユダヤ人は明るく向こう行けないんです。今エルサレムっていうのは国連の支配、国連の統治になっていて、分割統治になってですね、ここはイスラムのところ、ここはユダヤ人のところ、ここはクリスチャンのところというふうに分かれてるんですけども、ユダヤ人はあの壁に向かって壁にまさに頭をぶつけるようにしてですねお祈りしてるんですよ。でどうぞ悪趣味じゃない黄金の岩のドームを壊してあそこに神殿を建てさせてくださいと祈ってるんです神様に。で建ててどうするかというと生贄を捧げるんですよ。もしあそこにですねユダヤ人が神殿を建てるようになったらですね面白いでしょうね。ぜひ見てみたいですね。旧約聖書に書いてあるようなこの前掛けに宝石のいっぱいついた祭司が現れましてですね、そして罪を犯した人が牛を引っ張ってくるんですよ。そして私はいついつこんな悪いことをいたしました、じゃあ牛の上に手を置きなさい、牛の上に手を置いて、牛を殺して燃やすんですよ、ね、世界中継されるでしょうねおそらくね。で 牛や羊を引っ張った人がですねエルサレムの山に向かってザーッと長い列をねなすんですよ。世界中からユダヤ人が牛引っ張ってやってきます。大変なもんです。でもそれはユダヤ人にやりたかったということなんです。しかもそれをやるところはあそこしかないんです。あのモレヤの山しかないだもんだから、今回の会談ではクリントンが間に入ってですねアラファトにやれよあそこ、あの山一ついいじゃないかあれぐらい。でもアラファトはですね彼の気持ちの中じゃ、まあ、山一つぐらいいいかと思ってもそれはうんと言えないですよ。なぜかというと彼の背後にはこのイスラムが、世界中のイスラムの代表としているわけですから。なぜかというとあそこはさっき言いましたけど今モスクが建ってるんですが、あそこからモハメッドがですね天に帰った場所とされてるんですよ。まあ、もちろん後からつけた話だと思うんですよ。そうじゃないとユダヤ人に取られちゃうからね。でもだからイスラムにとってはあそこは第三聖地というところにいうことになっててですね、僕が行った時にもあの黄金のドームの中でお祈りしてました。半分は観光客の入っていいところね、半分は入っちゃいけないところで、入っちゃいけないところにこのイスラムの人が参りましてね、でこう本当にこの額をすりつけてお祈りをしておりました。何をお祈りしているのか分かりませんけれども、僕らはそこで靴を脱いで入らされましてね、しかも絶対にひざまずいちゃいけません、ね、冗談でそんなことしたらあなたはすぐ殺されるって言われました、ね、みんな真剣にお祈りしているのにですね、ユダヤ人じゃない、イスラムじゃない人がお祈りなんかすると、イスラムは恐ろしいですからね、すぐに殺されるっていう、まあ、脅されたんですけど、まあ、本当かどうか分かりませんけれども、まあ、そのイスラムはあそこを聖地としている、でユダヤ人にとってはもちろんあそこは聖地であるということで、この、まあ、今回あそこをユダヤ人に返してはどうかという話をしたらしいんですが、まあ、当然のことながら合意には至りませんでした。おそらく最後まであそこは巡っては揉めるでしょうね、あるいはイスラエル人が武力で奪い取るかもしれません、まあ、そんなことしたらまた第5次中東戦争なんでしょうね、まあ、大々的なドンパチが始まる、 まあ、僕ら衛星放送で花火大会みたいにですね、この間のイラン・イラク戦争みたいな感じで見るだけで済むかもしれませんけれども、まあ、やってる人は大変ですよね。でこの問題、じゃあ真の解決はどこにあるのかということですけれども、あそこをユダヤ人に返したからといって問題は解決するだけじゃありません。なぜかならば、この、まあ、ユダヤ人にとってはそれはまあ旧約聖書に書いてあることではあるし、あそこが聖地なんですけれども、その彼らもですね、長い間あそこをほっといたんです。実は千何百年もの間、ね、欲しくて欲しくてしょうがなかったわけではないんです。ほっといたんですよ。ところがシオニズム運動というのが始まって、それでやっぱりいるというようなことになってですね、でもシオニズム運動の途中でもエルサレムにこだわらないシオニストもいたんです、ね、あんな四国に毛の生えたような小さなとこいらねえよ、アフリカ行こうと。で実際にウガンダに建国しようということを言った人もいるんです。その方が広くていいんですよ。僕もそうしてほしかったですね。そしたらですね、あのミュンヘンのテロもなかったしね、混乱はなかったと思うんですけれども、いややっぱりモレアの山は聖地だという人がおってですね、聖地信仰みたいなのあるんですね。で、まあそこになっちゃったんですけれども、このユダヤ人はそうは言ってるけれども、イスラムもあそこは聖地だと言ってると。だからどちらかがこの武力や腕力であそこを抑えようとしても何の解決にもならない。むしろあそこをユダヤ人が無理やり取ったらですね、どっか他のところでまた火種が、またユダヤ人とイスラム、あるいはその後押しをしたクリスチャンとイスラムの戦いが起こりますよ。間違いないですね。でクリスチャンにとってというか、この、まあ、私たちにとってはですね、あのモレアの山に神殿を建てることはもはや不必要です。いらないんです。なぜかと、キリストがすでに贖いを完成してくださったからです。キリストが十字架にかかった時に神殿の幕が真っ二つに裂けたと書いてあるんですね。あれはどういうことかというと、神様と人間の関係は回復されたという意味ですか。牛や羊を捧げなくても人間の罪は許されると、キリストを信じることによって罪は許される。それはキリスト教です。それは聖書の教えですから。だからモレアの山なんてもういらないんです。神殿は不必要なんです。まあ、中にはクリスチャンの人でも、あるいはこの牧師の中でもですね、このエルサレムをなんとかで神殿を建てようという、いうようなことを一生懸命言ってる人もおりますけれども、まあ、そんなことは全く意味のないことですね。建てたかったらですね、御嶽山でもそれこそサラヤマでもエルベベレストでも、ね、好きなとこ建てないんですよ。好きな放題ね、生贄を捧げないんですよ。そんなものも意味がないんですから。なぜならば本当の生贄はイエス・キリストによって捧げられたからでしょ。もう住んでるんです。神殿はいらないんです。だからそのことにみんなが気がついてくれれば、おそらくこの問題解決するんですけれども、そんな簡単に分かったということにはならないと思います ね。よし分かった、もう神殿はいらない、ね、そういうことにはならないと思いますから、まあ、このパレスチナ問題そのものは本当の意味での解決というのは存在しないですね。これからもごたごたが続くと思います。しかし私たちはこの問題を見ながらですね、この学ばなければならないことは何かというと、キリストはなぜエルサレムで十字架にかかったかということなんです。なぜキリストはエルサレムで十字架にかかったか。エフェソの信徒への手紙の2章、よく読むとこですけれども、もう一度読みたいと思うんですが、新約聖書のエフェソの信徒への手紙の2章の14節から14節から18節までをお読みいたします。まあ、ここから本当の説教が始まる、長い前置きだったんですが、2章の14節から18節。実にキリストは私たちの平和であります。いいですねこの言葉ね。実にキリストは私たちの平和であります。エフェソの信徒への手紙の2章の14節、新共同訳354ページですが、 二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。キリストは何のために十字架についたかというと、敵意のという隔ての壁を取り壊して、二つの敵対する人たちを一つにするためだ。まあ、ここのお話はもともと異邦人とユダヤ人というお話ですけれども、ユダヤ人とイスラムでもいいんですよ。まあ、今はこのパレスチナ問題はこのイスラムとアラブですね。イスラム対アラブ、あ、ごめんなさい、ユダヤ対アラブです。イスラエル行きますとね、アラブの住んでいるところっていうのは、僕はね、この話行く、実際行くまでね、あの中にアラブ人が住んでいると言われてもね、どういうことになっているのかよく分からなかったんですが、行ったらすぐ分かります。アラブの住んでいるところは町が違うんです。全然違うんです。匂いがします。アラブの独特の匂いがね。例えばナザレ、イエス受胎告知教会というのがありますね。イエス様がの故郷でありますが、あそこも今アラブの自治区です。エリコもそうですね。それからカナもそうかな。あちこちにあるんですよ。こう走っていくと、ある瞬間からふっと街の状況が変わるんです。でアラブ人というのは昼間ほとんど仕事しないので、みんな日陰でたむろってタバコ吸って、じぼーっとしてます。とってものんびりした感じ、心休まるような感じがありますね。でもこの人たちは絶対経済成長しないなという感じのところですわ。そうかと思うと、イスラエル人のところに行くとですね、もう必死で働いてますよ。はい、まあ、西洋化されてね、もう完全にこの彼らはもともとですね、兄弟だったんですよ。アラブの祖先はって言うとイシュマエルでしょ。ユダヤ人の祖先はイサクですから、お父ちゃんは腹違いではあるけれども、アブラハムなんです。いや、兄弟ですよ。兄弟民族だ。でも兄弟でも対立するんですね。北朝鮮、南朝鮮でもそうですよね。同じ民族でも対立するんです。同じ民族でも人間は敵対する。敵意の象徴ですね。ですからエルサレムっていうのは今はね、神様はこれほど悲しまれてることはないと思います。神の願いはエルサレムの平和のために祈るって詩篇に書いてある。今日読んだところね、エルサレムの平和のために祈りなさい。平和の神ですから、そのために神様はエルサレムにでですね、一人子イエス様を十字架にかけて殺されました。キリストは十字架にかかって死んでくださった。何のためかというと、この敵意を壊す、打ち壊すためである。敵対する二人の間ですね、憎み合ってる。敵意というのはどこに発生するかというとですね、これは過去に発生するんです。敵意のもとは過去です。このパレスチナ問題でもそうでしょう。過去に遡っていくんですよ。どこまで遡っていくかということで問題になるんですね。さらにアブラハムよりもっと遡るとですね、どこに そこにいた誰かが分からないぐらい遡っちゃうんですから。まあ、自分たちの都合のいい過去まで遡って、ここは自分たちのものだ、ここはと言ってですね、そうやってこのお互いの利害をぶつける。まあ、でもそれだけじゃないんですけどね、利害さまざまなこの問題もあるんですけれども、で敵対するんです。まあ、皆さんの中にももう何十年もこじれてしまった関係なんてのはないですかね。そういうのはお互いに過去を振り返って戦ってるんですね。 今の顔見りゃいいんだけど、今は許してやりたいんだけど、あの過去の時点のあれが許せないとかですね、そういうことあるんですよ。人間っていうのはね、愚かだから、漬物石みたいな古い過去をですね、漬物石じゃない、漬物みたいな古い過去をもう腐りかけたようなのを引きずって、敵対してるんです。憎しみ合ってるんです。あの時のあの一言が許せないとかですね、あいつはあの時ああやったとかですね、そういうことでもって憎み合ってるんです。キリストはその敵対関係、その敵意を打ち壊すために 十字架にかかって死んでくださった。両者のために死なれたんですよ。両者のために死なれたんです。お互いにお互いを非難しますからね。お前が悪い、いや私が悪いとは言わないんですから、絶対手が悪いって言うんですから、ね、キリストはその悪いと言われたその指先を自分に向けさせてですね、分かった、わしが悪かったと言ってですね、全然悪くない方が死なれたんですよ。あなたの敵意を私がもらいましょう、あなたのその憎しみを私がもらいましょう、あなたのその妬みを私がもらいましょう、だからもうみんな喧嘩はやめてくれ、だからもう憎しみはやめてくれ、もう敵意を廃棄してくれ、平和になってくれって言って十字架にかかって死んでくださったんですよ。それはキリストですから、ね、過去がどうだとか民族がどうだとか血の色がどうだとか、ね、主義がどうだとか主張がどうだとか、そんなことはもう愚かしいことだから、そんなことで喧嘩するのやめてくれ。神の願いは平和なんだ。神の願いは皆が共に和合して住むことだ。皆が同じ城壁の中にあって幸せであることだ。この今日の御言葉は面白いですよ。エルサレムの城壁というエルサレムの町の中へさっきも言いましたけど行くと、ユダヤ人がいてアラブ人がいてアルメニア人というのもいて、なんとかね、ものすごい本当にその1キロ四方ぐらいのところにね、いっぱい民族がいるんですよ。でみんな線引いて暮らしてるんです、和合しないでね。愚かでしょ、ね、僕らでもそうやってね、遥か彼方のパレスチナの紛争なんか見てるとバカだな、愚かなことやってるなと思うんだけど、じゃあ自分の中の紛争はどうかというとね、簡単には解決しないですよ。自分の中の紛争はだ、私たちの中にあるんです、このパレスチナ問題というのは。私たちの中に敵意があり隔ての壁があったら、そこがエルサレムなんです。そこが紛争なんですね。そのためにキリストは十字架にかかってくださった。規則と戒律づくめの律法を廃棄されましたってありますね。規則と戒律づくめの律法、これはですね、それぞれの言い分とかね、理屈とかそういうもんですよ、ね、理屈を並べ立ててね、あれはこうだこれはこうだって言ってですね、理屈で戦うでしょ、ね、まあ、そんなもん理屈なんかいらないんだと。キリストはそれを廃棄された。双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現しようとしてらっしゃる。キリストの願いは互いに一つになって平和を実現して一致することだ。これはキリストの願いですから。だからあそこをイスラエルが取ってもエジプトが取ってもあるいはイスラムが取ってもキリスト教が取っても解決じゃならないんです。むしろみんなで手をつないでですね、月曜日から金曜日は、月曜日はユダヤ教の日とか火曜日はイスラムの日とか、まあ適当に作ってもいいしね、あの岩、黄金のドームのところにこの岩があるって言いましたよね。あれちょっとせっかくだからあの大きいから4つぐらい区切ってね、であるいは4階建ての寺院かなんか作ってね、1階はイスラムで2階はキリストで3階はユダヤで、何でもいいですよ。でもね、一緒に一致して過ごそうということがない、そういう気持ちがなかったらね、絶対解決しないです。どちらかが正しいと言って言い分を主張したらね、解決はないんですよ。キリスト教というのは平和の宗教です。キリストによって私たちはの心の中の一切の敵意は取り除かれなければ決して和解はないと。まあ、この問題、これからもいろいろとマスコミやらなんかで、目にしたり耳にしたりすることはあると思いますけれども、エルサレムの平和のために祈れと聖書にもありますが、私たちはそのもちろんエルサレムの平和のために祈るべきでしょう、ね、エルサレムに平和が来るということは世界に平和が来るということですよ。あそこは火種でね、イスラムとユダヤキリスト教の戦いっていうのは世界中で行われてるんですから。あそこのユーゴスラビアもそうでしたね、あれはキリスト教の方がイスラム教を迫害した、今は、インドネシアの方ではイスラム教がキリスト教に、を迫害して人殺しをしたりしてる。でもどちらが正しいという ことを言い出すとですね、まあ、おそらく解決はないでしょう。互いに許し合うしかない。少なくとも私たちはキリストによる平和をいただいたものとして、非難をしたり主張主義主張を振り返すことなくですね、キリストのこのルールというかそういうものに従ってですね、平和を築いていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はこの聖書の舞台であるイスラエル、またエルサレムをめぐる紛争、また歴史を少し垣間見つつ、この問題の一番根にあるところの人間の憎しみや愚かさ、そういうものについて考えました。神様、あなたが一番悲しんでいらっしゃるのは、人が敵対し対立し憎しみ合い、また争うことであります。神はあなたは平和の神でいらっしゃる。そのために御子を送り、私たちの心から敵意を取り除くために十字架にかけてくださいました。イエス様、あなたは私たちの心に平安を与えるためにおいでになりました。私が与える平安は世の与える平安とは違うとおっしゃいました。神様、どうぞまず私たちの心の中に本当の平和をお与えください。そしてもし私たちの心の中に敵意や憎しみや妬みや、また古い古い過去にとらわれてぐつぐつと煮えたぎるような悪意や妬みがあるならば、どうぞ取り除いてください。本当に真っ白な心になって、すべてを忘れて人々を許し、また互いに一致していくことができるように助けてください。難しいことです。平和は本当に難しい。でも神様、あなたはそれを求めていらっしゃることですから、その平和に向けて私たちを歩ませてください。また広島にとっては忘れがたい悲しいあの8月6日1週間後に迎えようとしております。あの戦争も人間の愚かさ、妬み、争い、その結果本当に罪のない人が殺されました。争って良いことは何一つありません。そのことを人類はまだ学んでいないのであります。どうぞ神様、知恵を与えてください。そして私たちの心の中に平和を与えてください。また平和を作り出すものにならせてください。平和を作るものは幸いであるとキリストはおっしゃいました。どうぞ私たち一人一人が平和の使者として、平和の福音を伝えるものとして、あなたによって用いられますように。またエルサレムをめぐる紛争や争いやテロや戦いや、そのようなものがどうぞ起こりませんように。このことによって命を落としたり殺し合ったりするということがないように。神様、あそこは平和の都なのですから、どうぞ守ってください。本当に人間をこの愚かさから解放してくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美しましょう。仰げ主の御顔
たどれ主の跡、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の
仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。
それでは今日の礼拝、これで終わります。よく置いてくださいました。どうぞ周りの方と握手してください。